おはようございます。高原剛一郎です。アメリカの研究で早死にするタイプと長生きするタイプの違いを分けるものは何なのかということで、7000人以上を対象に9年間追跡調査をしたものがあります。タバコを吸うか吸わないか、アルコールを飲むか飲まないか、仕事ぶりや社会的地位、年収や人間関係など徹底的に調べたんですね。そしてその結果、寿命の長い人たちに共通点があったそうです。それは友達の数だったというんですね。人生の喜びも悲しみも祝福も試練もどんなことでも分かち合える友に恵まれている人は命に力がみなぎるって言うんですね。私も人を生かす力、それは大切な人との交わりだと思います。そして人間にとって一番大事な絆は、人間を作られた神との絆であると思うんです。ところが人間は自分の作り主を忘れ、背中を向けて生きています。絆は切れてるんですね。この切れた関係をもう一度再生するために、なんと神の方から降りてきてくださったんだって言うんですね。聖書のクリスマスの記事にこういう言葉があります。天使が現れて言った言葉です。マリアは男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は、主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名は、インマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。ここにクリスマスメッセージのエッセンスが凝縮されていると思います。神が人としてこの世に来られたのは、インマヌエルとなるためだ。人と共にいる神になるためだって言うんですね。世界的な女流精神科医で、数年前に亡くなった方に、キューブラ・ロスという人がいます。ドクター・ロスが医学の道に入った時、病院の中で最大のタブーは、死について語ることでした。患者さんがなぜ痛い治療に耐えてまで病院に来るのか。それは究極的には死なないためです。治りたいがために、また生きたいがために苦痛に耐え、高い治療費を払い、手術を受けるんですね。患者にとって死は敵です。ですから病院では死についてはできるだけ考えない、口にしないと。また医者にとっても死はタブーでした。なぜなら、治療を使命とする医者にとって、死は失敗であり、敗北であるからです。ですから、近代的な病院では、死が時間の問題とされた末期の患者たちは、決まって片隅の部屋に移されたそうです。患者の存在そのものがタブー視されたんです。しかし、死期の近い大抵の患者は、自分に死が近いことに気づいていたのでした。しかしそれを口にするや否や、周りが総力を挙げて否定しにかかるんで、本当にしたい会話ができずじまいになっていたというんです。この死を前にした患者にどう接したらよいのかを、ドクター・ロスに教えた最高の師匠が最初に勤務した病院にいたそうです。その人はお医者さんではなく、黒人の掃除婦でした。ハイスクールを出たわけでもない、いつも廊下をモップで掃除する女性です。ところが彼女は特別な影響力を持っていました。彼女が重体の患者さんの部屋から出てくると、患者の表情は明らかに変化していたんです。ドクター・ロスはその秘密がどうしても知りたくなりました。そして彼女を尾行したんです。ある時彼女と廊下ですれ違いました。そして思い切って聞いたんです。あなたは患者に何をしてるんですか？掃除婦は身構えて、床を磨いてるだけですと言って去っていきます。そんなこと聞いてるんじゃないのよって言うんですが、言ってしまったんですね。それから2週間、互いに監視し合うような状態が続いたそうです。
ある日の午後、またしても廊下ですれ違いました。彼女はドクターロスをナースステーションの裏に連れて行きました。そしてそこで自分の身の上話を始めたんです。彼女はシカゴのスラムで生まれ、貧困と悲惨の中で育ちました。アパートには電気もガスも水道もなく、子供たちはいつも栄養失調で、しょっちゅう病気をしてました。子供たちは粗悪なオートミールで飢えをしのぎ、医者にかかるなんてすごく贅沢なことでした。ある時彼女の3歳になる息子が肺炎で重体になり、そして地元の病院に連れて行ったんですが、10ドルの支払い滞納があったために診察してもらえませんでした。彼女は諦めずに隣の郡の病院まで歩いて行ったんです。そこは困窮者、貧窮者でも見てもらえる特別な病院だったからです。しかし、待合室に入った時、彼女は圧倒されました。そこには彼女と同じ境遇の人たちで溢れ返ってたんです。彼女はただ待つように言われました。3時間の間、彼女はじっと待ちながら腕の中で小さい息子が喘ぐのを見ていました。そして息子は彼女のあやす腕の中でゆっくりと冷たくなっていったんです。息絶えたのです。その話をする中で、この女性は一切否定的な言葉を話さず、人を責めず、皮肉も怒りも表すことはなかったそうです。そしてこう言ったそうです。私にとって死というのは馴染み深いもんなんです。古い古い付き合いなんです。私が死にそうな患者さんの部屋に入っていくと、患者さんは石みたいに固くなっている時があります。喋る相手が誰もいないんです。だからそばに行くんです。時には手を握って、心配しなくていいって言ってあげるんです。ただそれだけです。私のしていることは。多くの肉親の死を経験してきた彼女にとって、死に瀕する人と共感することは難しいことではなかったのです。彼女は死に瀕する人が何を求めているのかよく知っていました。それはそばにいて本音の話を聞き、人生を分かち合う相手を得るということです。ところがそんな風に友になる人は少ないって言うんですね。しかし、キリストは人となって世に下られた神です。よるべなき者の友となるために来られた方です。人間の弱さを我がこととして痛感し、思いやることのできる方です。キリストは神から離れて意味を失い、罪に傷つき、死を恐れて石のようになっている人間と共にいて、悲しみ、憂いのすべてを引き受けてくださる方です。しかも、罪ある者の罪を永久に償い、永遠に神と共にいる者とするために、この世に来られた方なんです。さて、先ほどの聖書の箇所で、キリストは諸女から生まれたものである。聖霊によって生まれた清い方なのだ、ということが強調されていましたね。罪のない清い方が人として、この世に来てくださったのだと聖書は語るんです。なぜ清い方が来る必要があったんでしょう。病人を病気から救うために薬が必要です。貧しい人を貧しさの中から救うためには富が必要です。虐待されている子供を救い出すためには行政の力が必要です。また、差別されている人を救うためには、政治力が必要ですね。しかし、人を罪から救うためには、清さが必要なんです。人の罪が神の前に完全に許されるためには、完全に清い方の身代わりの犠牲が必要なのです。キリストの清さは、あなたを責め立て、裁くための清さではなく、あなたを罪から救い出すための清さなのです。どうぞイエス・キリストをご自分の救い主として信じ受け入れてください。 本当の意味でクリスマスをお迎えになられますように心からお勧めしたいと思います。